姿勢が変わると人生が変わる。
こんにちは、姿勢治療科の中野孝明です。この番組では体の姿勢と生きる姿勢、より豊かに人生を生きるための姿勢力についてお話しさせていただいてます。今回もイキさん、よろしくお願いします。
こんにちは、イキミエです。よろしくお願いいたします。さて今回はですね、はい、最初にリスナーの方からメッセージをいただきましたので、はい、ご紹介させていただきます。はい、東京都にお住まいの愛さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。港区境界線の回を楽しませていただきました。
ありがとうございます。
差し出がましいのですが、もしご存知なかったらと思って書き込みさせていただきます。凹凸地図という標高を塗り分けて、昔の川筋や古道、ちょっとした小ネタを記載した地図がありまして、街歩きにうってつけなのでお知らせします。地図そのものとガイドブックみたいなのとシリーズがあります。折りたたみ自転車を輪行するときに、私の体力だと坂を避けてゆるゆる走りたいので、川、緑道、川筋、古道を確認しています。水の流れや古の道だと急坂は少ないのではないかなと思っています。すり鉢学会が出しているので、逆に坂を狙いたい方にもいいのではと思います、という地図の、
はい、ご紹介を。僕知らなかったです、この地図。
はい、
はい、
ね、こんなのがあるみたいです。
そう、さっきちょっとパッて見させてもらったら、多分僕見てるやつは、地図だけのやつなんで、このガイドブックがついてるやつを今度ちょっと本屋さんに見に行こうかなと思って。
はい、もう早速ですね。
はい。でも立体的になってて、ね、確かに、見たことがない地図なんですよね。
今サンプルを見てらっしゃいますね。
そうですね、サンプル見てるんですけど、その、地形のなんか高さがこう出てるので、ボコボコしてたりとか、はい。なんか面白い地図だなと思って、もう街歩きに特化してるって書いてあって。
ああ。
はい。
ねえ、わかりやすいですよね、凹凸があると。
そうですね。だから縮尺、が、1万分の1なんで、かなり細かいんで、歩きだとゆっくり行って1ページですけども、多分車とかだとね、もう一瞬で過ぎちゃうので、
そうですね。
すごい、歩きに特化した地図なんだと思って、今ちょっとそれで気になって見てました。
はい、走るときもいいんじゃないでしょうか。
走るときは、どうでしょうね。僕、この港区のとかのやつは、GPS で自分で落としちゃってるんですよね。で、自分の位置を GPS 上に端末だとアプリだと見えるんで、そこをたどりながらこう見てると自分の場所を失うことはないんですけど、
はい、
これ多分アプリにはなってないので、
地図ですもんね。
地図なので、多分手元で地図を見てアプリで見ながら行くか、もしくはもうアプリ見捨てて地図だけで行っちゃった方がいいかもしれないですね。結構地図って1万分の1の地図って面白くて、
はい、
すごい正確に番地が多分出てるので、ここの番地からこっちが違うとかっていうのが1万分の1だと多分確かに分かると思うんですよね。なのでなんか配達してるみたいだけど、こう見ながら行くのもなんか良さそうだなと思って、ちょっと、今度やってみます。港区境界線、そうですね。
ありそうですよね。ありますよね。
ありそうですね。さっき見たら23区で1冊あったんで、23区か東京があったんですけど、まあ多分走ること考えると、あんまり余分なもの持ってると重いので、
あ、そうですね。
はい、必要なとこだけ見て予習しながら行くっていう感じでしょうけど、
はい。なんかいろいろと情報が載ってるみたいなので。
そうですね。でも確かにね、旧街道って、なだらかなこう道だったりとか、緩やかなんで歩きやすいんですよね。もう僕も東海道走った時に感じたのは、旧東海道は本当にこう歩きながらの目線になってるんで、
はい、
適度な飽きない距離に、でカーブしていくんですよ。
へ
ー。で、その横に新しい振動が車用に通ってるんで、そっちはもう歩く人にとっては直線すぎて、
はいはい、
もう遠いんですよね。あんな、あんな遥か彼方まで行くんだって、もう砂漠走ってる時と一緒です。砂漠の時も、見えない本当に地平線の向こうに丘があって、あれ越えていくんですよって言われて、で、実際見えてるところってその大した距離ないんですよ。
はい。
行けば1時間も行けば着くんですけど、でも、あんな途方もない先まで行くんだと思って、行くのに結構似てて、道路は。
はい、はい。
それは、旧道はちょうどいい感じに、こう、なだらかにカーブしていくので、あ、やっぱり昔の方は、こう、 こういうラインを作ったんだなっていうのが、
うんうんうん、
それは
考えられているのかなっていう、うん、
それは東海道を本当に96時間走った時に感じました。すごいさすがだなと思って道が、はい、
96時間も走ると分かってきますね。
そうですね、要所要所がね全部神社ですしね。
ああ、そうなんですね。
いい場所に神社かお寺があるんで、
はい、
これは絶対昔あのなんかコンビニだったんだろう、コンビニ的な取り扱いの場所だったんだろうなと。行ったらなんか出てきてお茶くれたりとか、はい、どこどこから来たんだよねって言ってなんか喋ったりしながら休憩してご飯食べるどうするって言ってなんか行ったのかなって思ったり、本当にお寺とね神社がいい場所にあるんですよ全部。
うわー、そういうのも感じたんですね。
それがなんか本当東海道の時あったので、旧道は多分そういうところが他のルートもあるんじゃないかなって思って、そういう視点でこれ見ると多分さらに楽しそうな気がして。
本当ですね、
僕もともと地図大好きなんですよ。
いやもうぴったりだと思います、はい、
地図大好きで、人のあの出身地を聞いた時にあの Google で地図見てどこだって確認して覚えるぐらい地図の方が覚えやすいので、
だからなんかワクワクされてるんですね。
そう、なんか地図本当大好きなんですよねもともと。
じゃあぜひあのガイドブックみたいなのがあるらしいので、ガイドブックの凹凸地図を、
ね、あのちょっと探しに行ってきます。はい、楽しみが増えてありがとうございます。
はい、愛さんありがとうございます。はい、で港区境界線の回をお聞きいただいたということですけれども、
はい、
はいはい、あの中野先生はその港区境界線などなど、
はいはい、
フルマラソンのタイム更新に向けて頑張っていらっしゃるんですよね。
はい、はい、これでも僕今3月22日の回やってるんですけど、
はい、
東京マラソン2024年の3月3日の目標に向けて今練習中なんですよ。
あ、そうですね。
なので、はい、多分この番組の頃には僕のブログかなんか見ていただくと本当にどうなってたかっていうのは出てくると思うんですけど、
結果が出てますね。はい、
東京マラソン2024でこう3月あ 3時間20分を、ま、切るためにちょっと真面目に練習しててですね、
はい、
はい、あの初めてこんなに走ってると思うぐらいちゃんと走ってます。
ま、真面目になんですか、初めて真面目に。
そう、あの本当にだからあれですね、走るのが早い方たちと本当に去年の9月ぐらいに対談する機会があって、
はい、
もう桁違いに2時間10何分で走る方に囲まれて喋る機会があって、
うん、
で何が違うんだろうと思ったら、まあ、そもそも今まで人生で走った量も違うんですけど、そもそも走ることに好きか嫌いかもなくて、まあ、好きになった上にさらに練習し続けた方たちがそこにいたので、
はい、
僕はなんかいやいややってたから、とりあえずまず好きになろうと思って、あのそこから気持ちを変えてですね、走ることは僕は好きなんだっていう気持ちでちょっと練習し始めて、
はい、
あの東京マラソンに向けて頑張るという形で。
その好きになるのはできたんですか？
できましたよ、だいぶ。だいぶできました。あの、馴染んできて、あの、そうすると体の感覚が素直で、
はい、
あらゆるところが、感覚がバージョンアップするんですよ。
へ
ー。例えば、一番ね、あ、違ったと思ったのは、最近、それこそね、好きになるまでは意識してなかったんですけど、靴によっての、靴の違いがかなりはっきり分かるようになりました。
靴の違い。
いろんな靴があるじゃないですか、売ってて、
はい、
で僕アルトラのメーカーが好きだからアルトラの靴を使うんですけど、アルトラの靴のモデルごとの違いがすっごいよく分かるようになりました。
へー、好きっていう気持ちになることで
なって、多分センサーが良くなったのか分かんないですけど、履いた瞬間にあこれこういう靴かなっていうのも走っていくと分かってくるし、あ、うん、こういうことのために作られたんだとか、
あ、
これもっとこの体がこういうふうにできている人向けに作ってあるから、かかとが、あの、かかとの部分が例えばホールドがあるやつとホールドがないやつがあるんですけど、はい、ホールドがないタイプなんかはスピードアップ用にカーボンが入ったりするんですよね、
うんうん、
それはもうちゃんとかかとがブレるとかっていうことをそもそも練習してれば当たり前だよねっていう人向けの靴なんで、あ、
うん、
これは練習しないときに履いちゃいけないんだとか、
で、
その手前だとちょっとかかとをホールドしてある程度押さえてくれるような靴になったりとかが、なんか説明は聞いてたんですけど、自分で履き比べてその練習に合わせてやり始めたら、もう適面ですね。
へー。あ、
これはもうこの靴だよねとか、だから練習のメニューに合わせて靴が履く靴が変わってきました今。
ああ、そうなんですね。はい、変わってくるんですね。
その結果ね、あれなんですよ、はい、靴ずれをしてしまいまして僕。
ああ。
で、 3時間走る練習があって、そうやってる時に、なんか豆ができているかもしれないなっていう感覚はあったんですけど、
はい、
今までもう10年近く豆できたことなかったんで、そのままやり続けたらやっぱり豆ができてたんですよ。で、なんでだろうと思って、豆ってそもそも中でずれるか蒸れるかっていうことで、摩擦で起こるんですけど、
はい、
摩擦が起こるの、起こっても平気なようなものを履いてたにもかかわらず、摩擦が起きたのは何だろうと思って、自分の足をこう振り返ってなんでだろうって考えていくと、
はい、
ちょっと靴が大きくて物理的に大きすぎて滑るんじゃないかっていうふうにちょっと感じて、足測ったら小さくなってたんですよ、はい、足が。
どういうことですか？
ダッシュしたりとか、早くやることを繰り返してくると、つま先でジャンプするような動作が結構増えるんですよ。
はい。
そうすると、跳ねることによってふくらはぎを自然に使うので、うん、足の裏のアーチがこう上がってきてたんです。で、それによって足のサイズが1センチかな、8ミリぐらい違ってて。で、まあ8ミリ違えば当然サイズ違うので。
そうですね。
うん。で、それでサイズを本当に2サイズ1回アップして、で、履いたらちょっとさすがにちっちゃかったから、
はい、
やっぱり1サイズ、小さいサイズに変えて、今それで練習してる感じです。
そしたら、もう。
そしたら、そこまで起こらなくなりました。
じゃあ本当に、
そうです。
測りもしたんですか？
測りました。もちろん。測って自分で、僕も測ったし、浅川先生にも頼んで測ってもらったけど、やっぱり小さくなっていて、ああ、やっぱりちゃんと縮まるんだと思ったら、Facebook にそのこと書いたら、
はい、
柔道を教えてた先生、僕の先生じゃないんですけど、
はい、
教えてた方、教え子が、柔道から陸上に変わった時に足が小さくなった同じような経験がありましたって言って。
シュー
マーズができてきてっていうことがあって、あ、やっぱり変わるんだなと思って。
それは、アーチが、こう、
うん、高くなる。そうそうそう。
高くなることで、足のサイズが、
そうです、
小さくなる。
引き上げられちゃってるから、足がコンパクトになってくるっていう。まあ、いかに走ってなかったかってことですよね。多分。
それは
じゃあ。速い動きをしてなかったから。
筋肉が発達したということですか？
筋肉と、筋肉だけじゃないですけど、筋肉とか腱が発達して、そのジャンプする能力に対して使う頻度が多分増えたので、必要な張力が増したんだと思いますね。
すごいですね。
ランニングの中で、その速い速度になってくると、地面を、についた衝撃をそのまま次にもらっていくっていう動きが必要になってくるんですよ。
はい。
で、今までは僕それが、3時間30分までの練習としては、どちらかというと、地面を、に蹴ったり当てたりしないで、丁寧に、置いていくぐらいで動けたんですけど、今度、速くなってくると、地面の張力を、っていうか、自分の、ぶつけた、要はボールを上から下にこう投げた時に反発するじゃないですか。
はいはい、
力をもらわないと先に進まないんですよ。で、その力を活かすための練習するために、ちょっと短い距離をダッシュしたりとか、自分の今までやってなかった速度で走るっていう練習を積み重ねてたんで、
はいはい、
それによって、その衝撃によって必要な自分の体がバージョンアップしてきて、アーチができて反発ができてきたっていう。
なんか感動しますね。
感動しますよね。50歳になってか変わってくるっていうのがね。実際ね、あれなんですよ。1月に僕が1000メートルっていうのを走ったタイムがあって、
はい、
でその時に1000メートル3本とかっていうのを初めて今回練習に向けてやってるんですけど、
はい、
その時に5分ちょっと切って4分50ぐらいで走ったんですけど、
うん、
本当に苦しかったんですよ。
はいはい、
で、それが、今は、僕4分今回45っていうのがレースペースなんですけど、
はい、
今同じ1000メートルが4分15とか4分10で走れちゃうんで。
そんなに縮みますか？
だから40秒かな以上早く、この数か、2ヶ月ぐらいで早く走れるようになってるっていう、同じ1000メートルが。で、やればやるほど心拍も安定してきてるんで、もう死ぬほど苦しかった感覚じゃなく、コントロール下で4分10が、1キロだったらいけるようになってきてるんですよね。で、なので、4分45っていうレースペースは多分もうちょっと今までとは違って楽にいけるんじゃないかっていう予想で、3月の3日を迎えるっていう段階には来てるんですけど、
うんうんうん、
でも、やってなかった練習っていうのを、 正確にこう必要な場所の必要な時間にやってちゃんと休むと変わってくるんだなっていう。
本当ですか、
はい、
うわ、
これもう僕だけの力じゃなくて、その練習メニューを僕の体調に合わせて一緒に組んでくれてるパートナーがいて、
はい、
その人のマネジメント力も当然ありますけど、でも本当にあここまで変わるんだなって思って、でその教えてもらってる方もご自身はもともと実業団の選手なんですよ。もう辞められてますけど、もちろん、
はい、
でもピークは実業団の時にすでに終わってるから、自分のタイムが上がることはないんですよ一切。常にやればやるほど年齢とともに下がってくるから、
はい、
あの頃こんな楽に走れてた感覚が今この速度で同じだって思って常にがっかりするんですって。でも僕逆で常にやればやるほど上がってくから、進歩してきてて、
はいはい、
それを見て喜んでくれてて、
あ、
まだ上がるんだ、まだ上がるんだと思って、だいたい怪我するらしいんですけど、多くの方をその指導パターン入れていくと、で僕は割とその自分の体の使い方とか問題点がある程度つかめるので怪我しづらいらしく、はい、その中野さんみたいに追っかけていくと結構怪我しちゃうんですよねって言ったけど、僕怪我してないから、それで速度がそれに合わせて上がってってるっていう、なんか相乗効果があって、
うわ素晴らしいです、
はい、でも実際それが本当にあと2週間ちょっとかな、迎えるあたりに本当に東京マラソンで結果が出せるのかっていうのは、ちょっと自分の中でも生まれて初めてレースがこんな緊張しますね。
ああ本当ですか、
うん、レースになるんだっていうののなんか準備がちょっと今までと違いますね。
あ
今までは完走目的だったんで、あんまりこうタイムはざっくりでいいやと思ってたから、あんまりだいたいこれぐらいかなと思ってたんですよ。ただ今回ね、ちょっとちゃんと結構繊細で、
はい、
いつも走るときにこう体を腕振るとか姿勢を起こすとか水落ち力ってあるじゃないですか、
はいはい、
自分のチェック事項をサボった瞬間に落ちるんですよタイムが。
へー如実に、
うん、明らかにね足らなくなるんですよ1個で、あれどれで落としてると思ってもう一回確認して引き上げて、で水落ちとか真下にちゃんと着地してるかっていうので戻ると欲しいタイムが出るんですけど、油断してるとそれが欠けると急に5分台とかになったりするから、もうなんかね明らかに自分の順番のポイントが崩れたら出なくなるっていうのが分かるので。
そんなに分かりやすいんですね。
そうなんです。そしたらやっぱり実業団の人たちってそういうのをもっと、僕15秒単位で崩れるんですけど5秒とか数秒単位でそれコントロールしてるんですよ。
へ
ー、こういう世界で生きてたんだと思って。
そうなんですね。
そうなので僕の中では今だから15秒違うとこんな違うって分かるけど、実業団の人たちはもう5秒の違いが、だからトップの人たちっていうのは今だから3分15とか3分10とかでもう別世界のところで走られてるんですけど、
1キロ
で、そこの差っていうのはもう本当にすごい差だと思います。
はー、じゃあもう本当にもう常にもうずっと
自分の、もう多分そのピリピリの状態で、はいはい、箱根駅伝とか多分走ってるやつなんで、
体と本当にずっと対話しながらですよね。
多分そこまで対談したことないですけど、多分そのこれでこの感覚が違うっていう本当にいい位置のストライクゾーンを調整し続けてやりきりましたって多分おっしゃってるの。
いやーすごいです。
なんかそこがなんか自分でもちょっとなんとなくこうなのかなって体験できるなって結構あれ走るの面白いかもって最近、
はい、ますます
好きに先に面白いに違いないって思い込んでからやってきて、あやっぱり面白いかもって最近なんかフィードバックをもらってる感じです自分の体に。
わー、
は
い、いやーでもこの配信の時点では結果は出てますけど、はい、
ね
本当にちょっとワクワクドキドキですね。
本当にこう、ま、今伝えずにこっそり結果だけ自分で噛み締めたかった感じですけどねどうなってるのか、まあでもちょっとどういうふうになるか自分でもドキドキしながら、また、はい、走り終わったら結果を踏まえてまた番組でもご報告させてもらいたいと思います。
はい、はいはい、ぜひよろしくお願いします。
はい、はい、そんな形で、あとちゃんと地図は凹凸地図は一回買ってみて
ください。そうですね、
はい
はい
はいはい、また次回もイキさんとお送りしていきたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組では姿勢や体についてのご質問、そしてご感想をお待ちしております。ご質問とともに年齢、体重、身長、性別をご記入の上、中野生態東京青山のホームページにありますお問い合わせフォームからお送りください。体を見直す時間は 人生を見直す時間である。姿勢治療科の中野孝明でした。